素の自分を出す30の方法。その1。ごちゃごちゃした生活の正体は心の汚れが原因だ。あなたの生活はごちゃごちゃになっていませんか？必要ないものをたくさん集めている生活になっていませんか？ごちゃごちゃした生活とすっきりした生活のどちらがいいですか？そう聞けば100人中100人すっきりした生活の方がいいと答えます。みんなが共通する意識です。しかし頭ではそうわかっていながら、実際にはごちゃごちゃしている生活にうずもれている人がたくさんいることに気づきます。部屋にはゴミが散らばっている。やらないといけないことが山積みになっている。遅刻の多い生活になっている。悩みがたくさんある。人間関係がごちゃごちゃしている。自分で自分のことがよくわからない。すっきりした生活を望みながらなかなかうまくいかないのです。掃除の仕方を知らないから、友人との付き合いが下手だから、さまざまな答えが返ってきそうですが、どれも違います。表面的な技術やテクニックを磨くことで一時的に改善されていても、表面的な改善にしかなっていません。それはなぜでしょうか？心にゴミが溜まっているからです。心にゴミが溜まっていると、その人の生活もゴミが溜まっていくようになります。もったいないという執着心が心にあるために、部屋の中のゴミがもったいなくて捨てられなくなります。嫌われたらどうしようという恐怖が心の中にあるために、人間関係がごちゃごちゃしてしまいます。人からすごいと思われたいという見栄があると偉そうな態度をとってしまいます。執着心、恐怖、見栄、エゴ、横柄などが大きすぎるために生活が傾いているのです。いくら素晴らしい切れ味の包丁があっても、その包丁をどう使うのかは使う人の心次第です。包丁を料理に使うか武器に使うのかは包丁が決めるのではなく、心が決めて動かしているのです。生活のごちゃごちゃした部分も同じです。人間関係に苦労をしている人、部屋が散らかっている人、悩みに苦しんでいる人も、解決するテクニックや技術はありません。心に問題があるのです。心が汚れているというのは、映画でいうフィルムが汚れていることと同じです。フィルムが汚れていると、そこから映し出される映像もすべて汚れて乱れます。映し方が悪いのでもなく、カメラが悪いのでもなく、フィルムに汚れてついていることがそもそもの原因なのです。人間の生活は、心というフィルムから映し出された映像です。あなたは悩みの解決を表面的なことに求めていませんか？話し方が悪いから人から嫌われる。友人から嫌われたくないからお世辞の練習をする。みんなから好かれたいから話のネタを集める。確かに一時的に良くなるかもしれませんが、表面的な解決であって根本的な解決ではないのです。フィルムをきれいにしましょう。心をきれいにしましょう。フィルムである心がきれいになれば、そこから映し出される生活はすべてが一気に変わります。フィルムが汚れていると、また汚れた生活に戻ってしまいます。ごちゃごちゃの正体は、心の汚れが正体だったのです。すっきりした生活ができている人は、心がきれいだからできるのです。心というフィルムを掃除する。素の自分を出す30の方法。その2。根本的原因を直すことで生活が改善する。ごちゃごちゃした生活を改善しましょうというテーマではありますが、ここではその技術、手法、ノウハウを教えません。それは私が今ここで説明しなくても、すでに本屋にはその手の類の本が山積みになっているからです。整理整頓の方法、人間関係をすっきりさせる方法、掃除のポイントなどの本はすでにありすぎるほど存在しています。しかし、残念なことに、どれも表面的な解決しか触れていません。 生活のごちゃごちゃはノウハウやテクニックを教えることで一時的に上手くなったような気がします。しかし心がそもそも乱れていればまたごちゃごちゃに元通りになります。本当の問題はまず自分の心にあることを知るのです。一時的な解決より根本的な解決を目指すことです。もしあなたの心がきれいになれば自然とごちゃごちゃした生活がすっきりします。お化粧をする必要がないからです。そもそも肌がきれいならもはやお化粧の必要はありません。赤ちゃんはお化粧をしません。お化粧したいとも思いません。お化粧するまでもなく、すでに肌がきれいですから、ごまかす必要もなければ、隠す必要もありません。赤ちゃんがお化粧をすると、逆に不自然になり、汚れます。お化粧は肌に自信がない人ほど、やみつきになり、手放せなくなるものです。すでに十分できれいな肌なら、もはやお化粧の必要はないはずです。心も同じです。あなたの心が汚れているから、それを隠そうとお化粧をしてしまいます。部屋の中にたくさんのものが散乱し、ごちゃごちゃしているのはなぜでしょうか。それは貧乏だと思われたくないから、という心があるためです。部屋の中にたくさんものを置くことで隠そうとしているのです。貧乏人ほどもったいないという執着が強く、部屋の中にたくさんのものが倉庫のように置かれています。部屋に置かれている必要のないものはお化粧の粉のようなものです。一見きれいに見えるかもしれませんが、見る人が見れば汚れであることに気づきます。必要ないものがたくさん置かれているのです。部屋の中をお化粧してたくさんのものを置き、裕福そうに見せているだけです。隠すためのお化粧はやめる。素の自分を出す30の方法。その3、弱い自分に気づこう。弱さを隠している自分に気づこう。恥ずかしい私の過去を紹介します。私は昔、物が捨てられない人間でした。部屋にはたくさんの物が置かれ、溢れんばかりの量でした。特に多かったものは本でした。本がたくさん置かれていると、自分は頭が良くなった感じがして、また遊びに来る友人もすごいね、と言ってくれるからです。自分に自信があったからではありません。逆です。自信がなかったから、たくさん本を並べ捨てることができなかったのです。コンプレックスを隠すために、頭がいい人と思われたいから本をたくさん置いて飾ることで、いわばお化粧をしていました。弱い人間だった。もったいないという気持ちもありましたが、自信がないということが一番の原因だったからです。当時の私の部屋はごちゃごちゃであり、きれいな部屋とは言えない状態でした。それがいつの頃だったか、本が捨てられるようなきっかけが生まれます。何の本だったか忘れましたが、自信のない人ほど部屋にたくさん物を置きたがるという言葉を本の中から見つけたのです。自分のことを言っているかのような気がして、頭を打たれたような強い衝撃があったことを今でも覚えています。自信がない人ほど部屋に物を置きたがり、置けば置くほど捨てられなくなります。もったいないという心が生まれ、余計に自分を縛り付ける縄になる。まさに私のことではないか。と感じ、自分の本当の姿が見えるようになりました。もう一度自分の部屋を振り返ると、今まで自慢の部屋がコンプレックスにあふれた部屋であることに気づいたのです。たくさん物が置かれてごちゃごちゃしている姿は、弱い心にお化粧をしているような姿でした。たくさんの本を置いて、自分は偉いと勘違いをしてしまう。貧乏人と思われたくないという恐怖によって、ソファー、ベッド、椅子などをたくさん買い揃えていました。今までそんな自分にさえ気づいていなかった。私は情けなくなってしまった。一生懸命に隠そうとしている自分は情けなく、弱く、哀れに見えたからです。その時からです。 こんな自分からはさよならしようと思い、部屋の中にあるものをどんどんと捨てるようになりました。本は一度に500冊以上も捨ててしまい、その他使わないものはすべてあげたり捨てたりしてしまいました。もちろん部屋は殺風景になりました。いつでも引っ越しができるほどです。しかしそれこそ自分の本当の姿であることに気づきました。お化粧をやめた女性が本来の素肌で人と接するように、私もお化粧をやめることで本来の自分で生活ができるようになったのです。軽くなったあの時の感覚は今でも忘れません。汚れたところは汚れたままでいい。隠す方がみっともない。嘘の自分を見せるより正直な自分を見せて生きていく方が自由だと思ったのです。そうした自由な生活を歩めるようになり、私を束縛していた縄はいつの間にかほどかれていました。私はようやく本来の自分の人生を歩んでいくことができるようになったのです。まず弱い自分に気づく。素の自分を出す30の方法。その4。容姿のコンプレックスはあなたの付加価値。自分の容姿にコンプレックスはありますか？自分では気に入らない外見があるかもしれません。癖毛であったり、垂れ目であったり、などです。かっこ悪いと思える容姿のコンプレックスですが、重要な意味があります。存在感を高める効果です。癖毛にコンプレックスを抱いていてもそう感じているのは自分だけです。周りの人からは不思議な髪の毛として見られているでしょう。いつの間にか周りを楽しませる効果をもたらしているかもしれません。垂れ目にコンプレックスを感じていてもそう感じているのは自分だけです。周りの人からは可愛い目と思われているでしょう。いつの間にか周りを癒しの効果をもたらしているかもしれません。変わった特徴があるから目立ちます。どんな容姿のコンプレックスも見方を変えれば立派な個性です。存在感を高める効果があります。容姿のコンプレックスは隠すのではありません。隠すと普通の人になってしまいます。目立った特徴がないため、大勢の中にうずもれ、覚えてもらいにくくなるでしょう。容姿のコンプレックスは、隠すのではなく、見せるのです。容姿のコンプレックスを持ち味にすれば、存在力が高まります。目立った特徴があった方が、覚えてもらいやすくなります。生まれつき、外見に特徴があるなら、生まれつき、存在力があるということ。容姿のコンプレックスはあなたの付加価値なのです。容姿のコンプレックスは隠すより見せて存在力の強化に役立てる。素の自分を出す30の方法。その後、仮面をかぶった人は偽りの人間関係に悩まされる。人間は様々な仮面をかぶる生き物です。心のゴミは、時として、仮面をかぶらせるように矯正します。明るい性格と思われたい、という気持ちから、本当は明るい性格ではないのに、明るく振る舞います。すごい人だと思われたい、から、自分勝手に自慢話を始めます。かっこいいと思われたい、という気持ちから、ブランドを身につけたり、夜なのにサングラスをかけたりします。こう思われたいと理想に束縛されているために、自分はどう見られているのかと人の評価を気にする人もいます。これでは人付き合いに疲れませんか？あなたは自分を演じていませんか？自分を演じるということは大変なことです。ありのままの自分を出せばいいだけですが、理想があるために仮面をなかなか脱ぐことができません。仮面をかぶっていると本当の自分の顔を出すことができません。本当の自分の顔を出せないのですから、相手もあなたの本当の顔を見ることができません。あなたがこう思われたいという理想にしがみついているがために、自分から自分の仮面を脱ぐことができないのです。 誤解をされたままのキャラクターとして認識されているのです。A の仮面をかぶっていると見ている人たちはあなたの顔を A だと思うでしょう。B の仮面をかぶっていると見ている人たちはあなたの顔を B だと思うでしょう。本当の顔は A でも B でもありません。仮面をかぶっている間はどんな仮面をかぶろうがいずれにせよ本当のあなたの姿ではないのです。他人はあなたのことを誤解して接するようになります。それもそのはず、仮面をかぶっているのですからそういう顔だと思われるのも仕方ないことです。これは本当の自分の姿ではないと薄々気づいていながらいつまで経っても仮面を脱ぎ捨てることができないのです。かっこつけているがためにです。人間関係のごちゃごちゃ、気持ちのごちゃごちゃ、人生のごちゃごちゃに悩む人は仮面をかぶっているからです。仮面をかぶって自分ではない顔を出しているために周りの人たちは誤解したままあなたに接してきます。仮面をかぶっている間は偽りの人間関係に悩まされます。仮面をかぶっている限りあなたではない顔をしているのですから誤解は解くことはできずごちゃごちゃのままになります。仮面を脱ぎ捨てる勇気を持ちましょう。確かに弱い自分をさらけ出してしまうことは恥ずかしいことではあります。しかし仮面を脱いだ時から本当のあなたの人生がスタートするのです。素直に自分の顔を出すとごちゃごちゃもなくなり全てがあなたらしくなります。それだけ演じるということは疲れることなのです。仮面を脱ぎ捨てる。素の自分を出す30の方法。その6。頼りにされる人を演じる自分は本当の自分ではない。頼りにされる人になりたい。あなたはそのように考えていませんか？他人から頼りにされると自分は価値がある人間なんだと存在価値を感じることができます。しかし、頼りにされることを目標とすることはしばしば本当の自分を見失います。焦点が自分ではなく他人に向いているからです。自分の目ではなく他人の目を気にしているからです。自分のために行動ではなく人からどう見られているかによって行動しているということです。人から頼りにされたいということは人からこういう人だと思われたいという見えに縛られています。侮辱されたくない、すごいと思われたいという見えから他人のために一生懸命になります。さすが A 君すごいね、あなただけが頼りなのと言われることで自尊心を満足させます。ところがそのように他人のために行動していることは本当に自分がやりたいことではないものです。自分がやりたいことを貫いて結果として他人から頼りにされるようになるならわかります。しかし自分のやりたいことより他人が求めていることを優先して行動しようとすることは自分の道を踏み外していることです。もちろんこの先の人生がごちゃごちゃになることは言うまでもありません。頼りにされる人になりたいという気持ちから卒業しませんか？尊敬される人になることを諦めてしまうのです。それでは自分を見失ってしまうと思うでしょうが、頼りにされる人を演じることが自分を見失っていることです。他人からの目を意識するのはやめて、どう思われてもいいから自分がいいと思う道を歩むように意識を変えることです。頼りにされる人をやめた時に本当のあなたの人生が始まります。本来の自分に戻ることができるのです。頼りにされる人を演じるのはもうやめる。素の自分を出す30の方法。その7。見返りを期待すると自分が疲れてしまう。見返りを期待することをギブテイクと言います。ギブテイクをすることは結果として見返りを期待する行動となります。いずれにせよ自分が得をしたいという気持ちが初めにあります。自分が得をしたいという気持ちがあって行動しているのです。 好きな人に誕生日プレゼントを渡す。すると好きな人はありがとうと喜んでくれるだろう。私のことを好きになってくれるだろう。これはプレゼントを与えることで好きな人から好意を受け取るということです。つまり好きになってもらいたいから行動しているわけです。見返りが目的となって行動しているのです。見返りがあるうちはまだいい。問題なのは見返りがなかった時です。見返りが返ってこない時には後悔、悔しさ、残念、イライラを感じます。自分はこんなに尽くしているのになぜ彼女は振り向いてくれないんだ。つまらないことに頭を抱えてしまうことになります。時と場合によっては相手のことを恨んだり嫌いになったりします。相手は何も悪いことをしているわけではありません。プレゼントをもらったからありがとうと言って喜んだだけです。ただ勝手に見返りを期待して行動をした側に問題があります。見返りを期待した行動は疲れるのです。見返りを期待して行動するのはやめる。素の自分を出す30の方法。その8。挫折をするのは理想があるから。理想がなければ挫折することもない。受験に失敗したとき、仕事に失敗したとき、結婚に失敗したとき、事業に失敗したとき、夢が叶わないことを確信したとき、こうした絶望的な経験をしたときには挫折感を抱くことでしょう。もうダメだ。自分の人生は終わった。もう立ち直れない。挫折感というのは自分の思い描いている夢が崩れた時に感じます。自分の理想になれないという現実から挫折を感じます。中にはあまりの大きな挫折感のために自殺をする人さえいます。受験に失敗して自殺、仕事に失敗して自殺、離婚をして生きる希望を失い自殺。挫折感という感情は恐ろしいことに自分を殺してしまうほどの大きな力があります。生物の中でも自分で自分を殺してしまう生き物は人間くらいです。人間は理想を抱いているがためにある時には挫折をして自分で自分の人生に終止符を打ちます。挫折は避けられるなら避けたいものです。ではそもそも挫折を感じる原因は何でしょうか？理想が挫折感を作り出しているのです。理想を持つことで実現しなかった時には強い挫折を感じて自分で自分を殺そうとします。挫折を感じたくなければ理想も作らなければいいのです。理想がある限り常に挫折感と隣り合わせということです。理想がない人には挫折感もないのです。野原を飛び回る蝶は挫折を感じることはありません。蝶は理想を抱いていないからです。ただそのままありのまま自然に生きています。雨の日餌が取れなくてがっかりすることはありません。交尾相手を見つけられなかった時に挫折をして自分から自殺するようなことはありません。また次の日普通に飛び回ります。理想がないから挫折を感じることもないのです。理想を捨てる。素の自分を出す30の方法。その9。自然の流れに任せて出会う人とは出会い、別れる人とは別れる。あなたは友人がただ多ければいいと思っていませんか？友人を失うことはいけないことだと思っていませんか？地球上には今80億人以上の人が存在しています。桁外れに大きな人数ですからイメージがよくつかめませんね。とんでもなくたくさんの人がこの世には存在しています。それだけたくさんの人がいるのですから、当然友人になる人もいれば別れる人もいます。出会っては別れるという繰り返しが当たり前なのです。進学をして学校が変わり、環境が変わります。 就職をして都会に出て仕事をすると、また、環境が変わります。環境がガラリと変われば、当然、自分の周りを取り巻く人間関係も大きく変化します。大切なことは、その自然の流れに身を任せることです。縁を切ることがいけないことだと思い込んでいる人は、遠くに離れても無理をして連絡を取り合おうとします。せっかく得た友人を失うことが怖いために、何とかしてつながりを維持しようとします。目の前に存在している人間関係をおろそかにして、遠くにいる人と関係を続けようとするのは大変なことです。今、目の前にある人間関係に集中をして、離れ離れになった人間関係はそのままにしておきましょう。出会う時には出会いますし、別れる時には別れます。それが何度も数えきれないほど繰り返されて当たり前なのです。一期一会。諸行無常。万物流転。これらが当たり前なのです。それを無理やり維持させようとすると、お金もエネルギーも必要です。自然の流れに従い、出会う人とは出会い、別れる人とは別れる自然の流れに任せることが一番自然なのです。出会いと別れの繰り返しを受け入れる。素の自分を出す30の方法。その10。立派に見せようとする人は立派ではない人。立派に見せようとする行為は自分に自信がないことから始まります。自分に自信がないから立派に見せようとします。本当に自信がある人は立派にしようとする努力はしません。何をしても立派に映るからです。自信のない人が立派にしようと思えば思うほど心は苦しくなります。では自信のない人はどうすればいいのでしょうか。ありのまま自信がありませんと言えばいいのです。フランス料理を食べに行き、ワインの話になると偉そうに話し始める人がいます。このワインは1994年に製造だから、カクカクしかじか。赤ワインはポリフェノールが含まれて健康にいい。ワインを選ぶときにはソムリエというワインの専門家がいます。好きな人の前だから恥ずかしい姿を見せたくないと知ったかぶりをすると逆に恥をかきます。素人はプロのソムリエにはかないません。ソムリエや好きな人の前で偉そうに見せようとすると弱い犬が吠えている姿に映ります。知ったかぶりの態度はソムリエにも好きな人にもすぐ見抜かれます。自信がない人は無理をして立派に見せようとする必要はありません。ただありのまま正直に自信がないんです。わかりません。教えてくださいと言えばいいのです。わからないときにはわからないと言って先生に教えてもらうのが一番かっこいい。自信がないときには自信がないと言って先生からのアドバイスをもらうのが一番いい。立派に見せようという束縛から解放され、ありのままの自分を出していくことが一番かっこいいのです。立派に見せないようにする。素の自分を出す30の方法。その11。尊敬されたい人は判断や行動を誤る。尊敬されたいという気持ちも厄介です。尊敬されたいと考えていると他人の目を自然と意識してしまうようになり、自分らしくない行動をとってしまいます。例えば職業選択に医者や弁護士を尊敬されるからという理由から選んでしまうと大変です。自分がやりたい仕事でもないのに毎日しなければならなくなり、その上楽しくもありません。医者は人を病の苦しみから助けたいと思う人が目指す職業です。弁護士は法によって正しく人を裁きたいという人が目指す職業です。決して尊敬されるために目指す職業ではありません。尊敬されるために職業を選ぶと人からの褒め言葉だけが楽しみになります。すごいですね、という言葉だけを目標に頑張ることほど自分を見失っている姿はありません。自分は今、 どう見られているのか。どのくらい自分は尊敬されているのか。他人からの評価を基準に自分の価値を決めていると、いつも人の目が気になり落ち着かないのです。尊敬されなくても罪にはなりません。ですが、世の中には尊敬されようとして罪を犯し、捕まった人が大勢います。尊敬されなくてもいい、と考えるくらいがちょうどいいのです。尊敬されなくてもいいと考える。素の自分を出す30の方法。その12。気持ちの流れに沿って心はしなやかに。辛い時にはただ辛いと感じるだけでいいのです。大変な時にはただ大変と感じるだけでいいのです。痛い時にもただ痛いと感じる。悲しい時にはただ涙を流して悲しむだけでいい。気持ちの流れに沿ってありのままの感情を受け取り楽しむことです。辛い、大変、痛いという言葉は一般的に暗い意味が伴った言葉と思われています。ですが、その感情によって得られる恩恵は多いものです。私たちは辛いと思うから、その反面、楽しいと感じることができるようになります。大変と感じるから楽になりたいと発明をしました。痛いと感じるから危険を予知することができるようになります。悲しく涙を流す経験ができ、人の気持ちも理解できるようになります。すべての感情には意味があります。辛い感情は一時的なことであって、長期で見ればありがたい感情です。ただ、そのままの感情を受け入れることが大切なのです。気持ちの流れをそのまま受け入れる。素の自分を出す30の方法。その13。一人になると自分らしくなれる。ちょっとあなたにテストです。あなたの前には大勢の人がいます。千人もの大勢の人があなたを注目しています。そんな大勢の人の前であなたにこれをやってほしい。マリー円を描いてください。あなたは言われた通りに黒板にマリー円を描くことでしょう。みんなの前で大きな丸を描いているところを想像しましょう。みんながあなたが描く丸の形に注目しています。こんな時、あなたは必ずこういうことを考えながらマリー円を描くはずです。きれいに丸を描かなきゃ。うまく描けなかったらどうしよう。客観的に見ると面白いことですよね。これが人間の心の厄介なところです。私は、きれいな丸を描いてくださいとは言っていません。しかし、たくさんの人を目の前に、あなたは自動的に人の目を意識してしまったはずです。人の前に立つと人目を気にしてしまうのが人間なのです。気にしないように、と頭ではわかっていても、なかなか簡単にできることではありません。しかし、一人になり、丸を描くときにはどうでしょうか。自然に力を入れることなく丸が描けるはずです。人目を気にする気持ちもなく恥ずかしがる気持ちもなく、ただ丸の形をさっと描けます。不思議ですよね。自分が自分らしくいるためには一人になることが必要なのです。たった一人でもそばに人がいると下手だと思われたくないという気持ちが発生して自分の心が乱れます。一人で買い物をする。一人で勉強をする。一人で出かける。一人になるというのは、自分が自分らしくいるためになくてはならない習慣なのです。一人になり、考え、行動する。素の自分を出す30の方法。その14。私たちは他人と比べる見方をしている。君のようなのろまな人間はいい人生を送れないよ。人の能力を基準にする人はできない人を見下します。叱られるとそうか。のろまはいけないことなんだと落ち込みます。 しかし、そんな人でも、アリと比べれば、格段に素早いものです。ノロマと言われるアリは、そんなことは、気にしていません。自分のペースで生活を歩んでいます。他の人が早かろうが、遅かろうが、全く、気に留めていません。だから、いつも、平然として、怒ったり、悲しんだり、イライラすることもありません。気に留めているのは、人間だけです。私たちはつい他人と比べてしまう癖があります。あの人より頭がいい。あの人より仕事が早い。あの人より偉い。比べることで自分に安心を与えようとします。価値を得ようとします。ですが、比べる世界に生きている限り本当の安心は一生やってきません。どの世界でもそうですが、自分よりすごい人はたくさんいるものです。もっと早い人、もっと頭がいい人、もっと偉い人はたくさんいます。比べることで得られる安心は一時的です。比べている限り一生安定はないのです。本当の安心は比べることをやめた時に得られます。アリのように誰と比べるわけでもなく、ただありのままの自分で行動することです。比べることで安心するのはやめる。素の自分を出す30の方法。その15、不要なものを持ちすぎていませんか。ごちゃごちゃしている生活の原因の一つに、いらないものを持ちすぎているということがあります。いらないものをたくさん持っていると、掃除、整理、維持に時間とお金がかかり、悩みの種になります。いらないものというのは、自分では気づかないものです。例えば、あなたのバッグの中を覗き込んでください。それらは本当に必要なものばかりですか？めったに使わない小物がたくさん詰め込まれていませんか？必要のない雑誌、使いもしないお化粧道具、たくさんあるほどバッグが重くなり、フットワークが鈍くなります。バッグが少しでも重いと、遊びに出かけた時にふと気になる店に立ち寄るフットワークがなくなります。もう少し頑張るができなくなります。疲れやすくなり、友人と遊びに出かけた時も楽しさが半減します。いつの間にかたくさんのチャンスを失うことになるのです。しかし、バッグが軽いとどうでしょうか。疲れにくく、持ちやすく、出かけた時もあそこに立ち寄ってみようと思う軽いフットワークを手に入れることができます。バッグは出かけている間、ずっと持っていなければならないものです。ちょっと軽くなるだけでも疲れにくくなり、足腰が軽くなるのです。いらないものはどんどん捨てていきましょう。かっこつけてたくさんものを持っているとかっこ悪くなります。バッグの中からいらないものを取り出す。素の自分を出す30の方法。その16、心と呼吸はつながりを持っている。心と呼吸には深いつながりがあります。落ち着いている人の呼吸はいつも穏やかです。呼吸が整っているからです。呼吸が整っていると心も整理整頓されてきます。心と呼吸は関係がないように思えるかもしれません。しかし深いつながりがあります。私たち人間は酸素なしでは生きていけません。酸素は人間が生きていくために欠かせないものです。呼吸を整えると心も整ってきます。十分に酸素を吸っていると脳に酸素が十分に行き渡り、物事を考える余裕ができるからです。私たちは心に余裕がない時に自然と深呼吸をしたくなります。潜在的に深呼吸をすれば、いくらか落ち着くことができることを知っているからです。あえて意識的に深呼吸をしてみましょう。深呼吸する必要なんてないという人はすでに余裕がなくなっている状態です。そういう人こそ深呼吸を生活の中に取り入れて、心に落ち着きを取り戻しましょう。 今の自分には余裕がないな、と不安を感じたら、まず深呼吸です。十分に酸素を吸って、脳に酸素を供給して、考える時間と余裕を与えるのです。心もどんどん落ち着いていきます。まさに今この瞬間、あなたの呼吸はどうなっていますか？チェックしてみましょう。落ち着きのない時には、まず深呼吸をすればいいのです。深呼吸を生活の中に取り入れる。素の自分を出す30の方法。その17。こう思われたい、と演じているから人付き合いが疲れる。人付き合いに疲れていませんか？なぜ人付き合いは疲れるのかを考えたことはありますか？他人からこう思われたいと意識しているからです。こう思われたいと意識することでいい人を演じようとするから疲れます。送別会に誘われて本当は参加したい気持ちはないけれど冷たい人だと思われたくないから断れずやむなく出席します。いくら送別会とはいえ面倒だな、行きたくないな、と思う本音があります。出席を断れば、冷たい人だと思われたり、嫌な人だと思われたりすることが怖くて仕方なく出席します。気持ちのない宴会に出席しても面白くありません。宴会中も同じく、自分はいい人と思われるためにお世辞を言ったり、気を使ったり、わざとおどけたりします。いい人を演じているのです。いずれにせよ自分ではない、いい人、という嘘の自分を演じていることには変わりありません。家に帰って一人になった時、演技に疲れた俳優のようにぐったりしてしまうのです。いい人だと思われたい、という意識はあなたを疲れさせます。いい人をやめてみませんか？いい人を演じるのではなく、ありのままの自分を出していくのです。冷たい人だと思われても、実際に冷たい人ならそのままの方が自分らしいのです。ありのままであり自然です。いい人を演じるのはやめる。素の自分を出す30の方法。その18。持つ生活から持たない生活に切り替えよう。ごちゃごちゃした生活は部屋の中に物がたくさんありすぎるからです。たくさんの物が置いてあるから掃除に時間がかかりスペースを取られ部屋の中に余裕がなくなります。安心を手に入れるために物をたくさん持てば考えなければならないことが増えるため精神的な負担が大きくなるのです。部屋の中の物を減らす工夫をしてみましょう。一年に数回しか使わないものは思い切ってレンタルにすることです。ビデオや CD はわざわざ個人が所有する必要はありません。見たい時にレンタルをして聞きたい時に借りればいいのです。着物、スキーウェアも必要とはいえ一年に数回です。必要な時にレンタルをすればいいのです。ゲームソフトも自分が購入するより友人から借りればお金も節約できます。持たない方が部屋にスペースができるため広々と使えます。部屋が狭いと不満を漏らしている人は部屋が狭いのが直接の原因ではありません。部屋の中に物をたくさん置きすぎているから狭くなっているのです。部屋の中が倉庫になり自分のスペースがなくなっています。一年に数回しか使わないものはレンタルをする。素の自分を出す30の方法。その19。嫌われたくないから嫌われてもいい。ねえ、お金で困っているんだ。お金貸してくれない。どうしたの急に。どうしても。来週までにお金が必要なんだ。お願い。必ず返すから。わかったよ。来週返してね。友人があなたに頭を下げてお願いをしてきます。顔は青ざめ、どうやらお金に本当に困っているようです。本当はお金を貸したくない。 しかし、嫌われたくないから、友人からのお願いを断れず、お金を貸してしまうことになります。お金を貸して数日後、友人は、きちんと返すからと約束したのになかなか返してくれません。もう少し待って。来週には返すから。案の定、約束の日を守ってくれません。あなたは友人に対してだんだん不信感を持つようになり、友人との間に亀裂が走ります。だんだん仲が悪くなり、友人との縁を切るということになる。こうした経験はありませんか？お金の貸し借りはしてはいけないと頭では分かっていてもしてしまいます。なぜこうなってしまったのでしょうか？お金を貸してほしいと言ってきた側も悪いですが、それに応じてお金を貸した側も悪い。嫌われたくないと思いお金を貸しても、結果として友人との仲が悪くなってしまいました。嫌われたくないという意識が強かったからです。もし嫌われてもいいと思いお金を貸さなければ友人との縁は続いたことでしょう。時として嫌われてもいいという選択の方が正しい場合があります。訪問販売、キャッチセールスも同じです。引っかかってしまう人は決まって嫌われたくないという意識が強い人です。話しかけられて無視をすれば嫌な人だと思われると、つい立ち止まって話を聞き、必要のない商品を買わされることになります。嫌われたくないから嫌われてもいいへと意識を変えましょう。嫌われたくないという意識が強いから人生がごちゃごちゃになります。嫌われてもいいと決心したとき、初めて自分らしい行動をとることができるようになります。多くの面倒から解放されるのです。面倒を増やしているのはあなたの嫌われたくないという意識です。嫌われてもいいと思う。素の自分を出す30の方法。その20。素に戻れる時間を取ろう。私は時々一人で散歩をします。友人がいなくて寂しいからとか暇だからというわけではありません。散歩をしているとき本当の自分に戻れるからです。人間は生活では様々な自分を演じています。職業、肩書き、服装、身分、場所によってその場に適した自分を演じます。あなたが学生なら学校では学生らしく振る舞うでしょう。社会人なら会社では肩書きに応じて振る舞うでしょう。平社員なら平社員らしく、部長なら部長らしく、社長なら社長らしく。友人なら友人らしく、親友なら親友らしく、先生なら先生らしく。らしくを演じて一方で本当の自分を隠します。友人の前ではいい人を演じ、いつも何か仮面をかぶっています。こうしたことは生活をする上でなかなか避けては通れません。生きていくことは疲れます。どれも本当の自分ではありません。本当の自分はどこへ行ったのでしょうか。何もしていない、誰とも会っていない、何もしていない瞬間が本当の自分なのです。誰かと会うと相手に応じて自分を変えます。学生服を着ると学生らしくなり、スーツを着ると社会人らしくなります。誰かと会ったり、何かを着たりすることで、お面をかぶり、自分を覆い隠すことになるのです。私は一人で散歩をします。近所の周辺をブラブラします。気を使うこともなく、焦ることもなく、演じることもありません。これ以上ないほどの素の自分に戻れる瞬間です。本当の自分に戻った時、初めて日常生活を冷静に振り返り、考えたり、反省したり、気づいたりします。私には貴重な時間なのです。あなたは素に戻れる時間をしっかりとっていますか？何でもない、ただの自分に戻って一日を反省する。素の自分を出す30の方法。その21。まあ、こういうこともあるか、と笑う人は変化を受け入れることができる。 人生はこうでなければならない。この学校じゃないと行きたくない。この仕事じゃないとやりたくない。自分が思い描いていたことと違った現実が顔を出すと怒り始める人がいます。こんなはずではなかった。誰しも自分の思うように進んでほしい人生ですが、そう思うように行くものではありません。歩いていると石につまずいて転ぶこともあります。そんな時、誰だ？こんなところに石を置いたのは、と怒っても仕方ありません。石を置いた人を見つけて裁判でもするつもりでしょうか。こうでなければならないと考える人は想定外に弱く怒りっぽくなり、なかなか落ち着いた生活ができません。まあいいかと考えることです。石につまずいて転んだ時、たまにはこういうこともあるかと考える人が素早く起き上がれます。また歩き始めることができる人です。人と揉めることが少なくなり、すべての変化を人生の一部として受け入れることができるようになります。諸行無常。変化があってこそ当たり前なのです。変化を受け入れる姿勢を持ちましょう。思い通りにいかないことに起こるのではなく、まあ、こういうこともあるか、と笑い、受け入れてしまうのです。気楽に気軽に考える人は、心が柔らかくなります。まあ、こういうこともあるか、と笑い飛ばしてしまう。素の自分を出す30の方法。その22。できないことはあっさり諦めてもいい。どんなに頑張ってもできないことがあります。数学がどうしても苦手だという人もいます。外国語の勉強は吐き気がする人もいます。どうしてもグリーンピースが食べられない人もいます。食わず嫌いはいけませんが、実際にトライして自分には合っていないと感じれば、あっさり諦める勇気を持ちましょう。諦めていいのです。苦手なことはしない方がいい。それはあなたがすることではありません。他に才能があるから探しなさい、という点からのメッセージです。苦手なことばかりをしていると、時間も体力も消費する一方、なかなか進歩がありません。さっさと諦め、自分に合ったことを探す方が賢明です。我慢、辛抱、忍耐という言葉に縛られていると、本当の進歩がなくなるのです。できないことは、あっさり、諦める。素の自分を出す30の方法。その23。近すぎて最も見えなくなる人物は自分。私は自分で自分のまつげが見えません。近すぎるからです。近すぎるから見えなくなり、自分ではないような感覚になります。しかし実際に鏡を見るとしっかりまつげはあります。私たちは近すぎるがゆえに見えなくなることがあります。一緒に住んでいる家族との関係が悪い人がいます。家族とはいつも同じ屋根の下で一緒に過ごしているため、相手のことが見えなくなりがちです。近すぎるからです。仲のいい友人ともいつも一緒にいるから、相手の気持ちを考えずに行動してしまうことがあります。近すぎて最も見えなくなる人物は自分です。自分の得意なこと、好きなこと、癖、話し方、態度、行動。自分ではわからないものです。自分のことですから簡単にわかるような気がしますが、自分では気づけないものです。しかし、全くの他人から私にはどんな癖がある？と聞いてみるとすぐ答えてくれます。離れている人からはよく見えます。まつげと同じように近すぎるからあっても見えなくなります。自分で自分のことがわからないのは近すぎるから見えないのです。あなたは自分で自分のことが見えているでしょうか。自分で自分のことを知るためにはちょっと離れてみましょう。鏡を使うと初めて自分の姿形がわかります。 あなたがまつげを見るために鏡を使うように自分のことを知るために自分以外から自分を見てみるのです。自分で自分の声を録音して聞いてみると自分はこんな声だったのか。と驚くことでしょう。テープレコーダーで録音された自分の声は思っていた声とはちょっと違います。食事をした後のテーブルの上はあなたが現れた姿です。マナーの悪い人や食べ方が悪い人はテーブルの上が乱れています。自分では普通の食べ方をしていると思ってもテーブルを見ると自分がよくわかります。あえてちょっと離れて自分を見てみると気づかなかった本当の自分が見えてくるのです。自分から離れて自分を見る。素の自分を出す30の方法。その24。落ち込み失望することは自信につながる。自分の能力、才能、顔つき、声、体、性格。自分で自分のことが気に入らなくなり失望をする時があります。自分はなんてバカなんだろう。自分はなぜかっこ悪いんだろう。なぜこんなにモテないんだろう。自分で自分に失望をすることがあります。しかし落ち込んだ時ほど必ずそのテーマについて深く考えるようになります。顔にコンプレックスを持っている人ほど顔のことばかり考え自分の顔の特徴をつかんだお化粧ができるようになります。自分は性格が悪いなと感じた人ほど何とかしようと思い性格改善を心がけるようになります。自分はもともと運動神経が鈍いとわかるとそのコンプレックスをバネに勉強で巻き返そうと学問に励むようになります。コンプレックスをバネに成長するということはよくある話です。落ち込み、失望することは自信への第一歩なのです。落ち込むから何とかしようと思い、失望するから今まで気づかなかったことに気づけるようになります。落ち込み、失望をして自分を見つめ直す。素の自分を出す30の方法。その25。ごちゃごちゃした生活は計画を立てていないから。行動するときにきちんと計画を立てて行動しているでしょうか。生活がごちゃごちゃしているのはもしかしたら私の無計画さのせいかもと疑ってみましょう。気の向くままに行動していると生活はどんどんごちゃごちゃになります。自分の部屋の模様替えをするとします。最初は頭の中である程度のイメージを作ってから模様替えを始めますね。ベッドはここに置いて本棚をここに移動させて次にデスクはこの位置に置いてと計画を立ててから模様替えを始めます。イメージをしないでいきなり始める模様替えは体力も時間も余計に必要になり失敗してしまいます。それと同じです。生活をする上でもある程度自分の行動を想像して計画を立てておかないと行き当たりばったりになります。必要のない行動をしたり必要のないお金を使ったりして無駄が多くなるのです。一日の計画を立てて行動する。素の自分を出す30の方法。その26。努力をするのはもうやめよう。努力ばかりをしていると生活に疲れが出てきます。努力をしているというと偉いねと言われます。努力することはすごいこと、偉いことだとつい勘違いをしてしまいます。ですが、ただ努力をすればいいわけではないのです。努力にはマイナスな印象が感じられませんか？嫌なことを我慢してやるときに努力するという表現がよく使われます。辛くて気の進まない作業を行うときにもよく努力という言葉が使われます。好きなことを進んでやるなら楽しむという表現になるはずです。努力と言っていることはつまり好きではないことを我慢してやっていますということなのです。努力という言葉が口癖になっていませんか？ それは生活の中で辛いこと、気の進まないこと、好きではないことをたくさん我慢しながらしているということです。そんな努力はしなくてもいい努力です。努力より楽しむようにしましょう。生活の中で努力する数をできる限り減らし、楽しむ数をできるだけ増やしましょう。努力はやめて楽しむ。素の自分を出す30の方法。その27。努力は最小限に、効果は最大限に。努力には悲しくも勇ましい様子が漂っています。一般的に好きではないことを行うときに、努力という言葉が使われます。好きなことをするなら、楽しむという言葉が使われるはずです。努力はやめて、楽しむにすればいいのですが、現実ではなかなかそううまくいくものではありません。では、こう考えてみてはどうでしょうか。努力は最小限に、効果は最大限に。努力にはそれに見合う効果があります。しかし、努力を少なくして、高い効果を上げることができるという現実もあります。今の生活を振り返り、努力をすればいいのではなく、努力を少なくして効果を上げる工夫はできないかと考えてみましょう。例えば、早起きです。仕事から帰ってからの勉強と、朝早起きをして勉強したのとでは、どちらも同じ努力のように思えますが、効果は歴然と変わります。夜は疲れがたまり、眠気が襲い、なかなか勉強に身が入りません。夜の勉強には大変な努力が必要です。睡眠時間が十分に取れた早起きは疲れもなくすっきりしています。確かに早く起きることには多少の努力は必要ですが、体のコンディションは万全です。夜遅くにする勉強も努力が必要です。朝に早起きすることも努力が必要です。ですが、体調は全く違いますから、効果も大きく変わります。どうせ同じ努力をするなら、効果の高い努力をしたいものですよね。私はいつも早起きをするタイプの人間です。努力は最小限に、効果は最大限にしたいからです。その他にも生活の至るところには、工夫次第で努力は最小限に、効果は最大限に変えることができることがあります。ダイエットは夜に食べない代わりに朝食べた方が脂肪燃焼の効果は高くなります。睡眠中は体を動かしませんから脂肪が溜まりやすい。しかし朝や日中は体を動かしますから脂肪が溜まりにくい。ダイエットにはもちろん努力が必要ですが、工夫によっては効果が大きく異なるのです。お腹が空いているときはお菓子よりご飯の方が健康にいい。メールで知り合うより直接会って話した方が仲良くなりやすい。仲直りの時もメールで仲直りより直接会って謝った方が効果が高い。同じ努力でも最も効果の高い方を選ぶようにしましょう。努力は最小限に、効果は最大限にを心がけることはすっきりした生活に必要なことなのです。努力は最小限にして、効果が高くなる工夫をする。素の自分を出す30の方法。その28。悪いジンクスを信じると不幸になる。不安を大きくさせているのは自分。黒い猫が横切ると悪いことが起こるというジンクスがあります。昔からのジンクスには、黒にまつわる悪い言い伝えが数多くあります。カラスを見ると不吉。黒い雲の日には悪いことが起こる。黒い海を泳ぐと溺れやすい。しかし、実際に黒が悪いことを引き起こすというわけではありません。黒い猫が横切り、ジンクスを信じて、今日は悪い日になるに違いない、と悲観的になった自分が悪いことを引き寄せているのです。悪い言い伝えを自分に言い切れかせることが一番の問題です。猫があなたに直接悪いことをするわけではなく、ジンクスを信じている自分が自分に意地悪をしているだけです。 悪いジンクスを信じると、その人は本当に不幸になります。まさに不安を大きくさせているのは自分というわけです。ジンクスだけでなく、占いも予言も同じです。信じるのは良いジンクス、前向きな占い、明るい予言だけにして、悪いことは信じないようにしましょう。実際にまだしていないことを悪い言い伝えを信じて自分を不安にさせています。信じるのは良いジンクスだけにして、悪いジンクスは信じないようにしましょう。悪いジンクスは信じないようにする。素の自分を出す30の方法。その29。言葉には暗示の力がある。大丈夫と言っていると本当に大丈夫になる。大変だ、大変だ、という言葉が口癖になっていると本当に大変になります。言葉には言霊と言って実際に実現する力があります。大変という言葉を口にしていると本当に大変になり、もっと大変になります。辛いなと言っているともっと辛くなり、悲しいなと口にしているともっと悲しくなります。疲れたと言っていると本当に疲れてきてしまいます。言葉には暗示の力があります。疲れたから疲れたというのではありません。疲れたという言葉を口にすることで初めてはっきり認識し、感じ、意識が向くのです。天気が晴れの日は良い日、雨の日は悪い日という思い込みも自分に暗示をかけていることです。晴れの日が良くて雨の日が悪いということはありません。雨のおかげで作物が育ち、私たちの食料となります。明日が晴れになるか雨になるかは人間がコントロールすることはできません。しかし、ネガティブな言葉を口にするかしないかということは、あなたがコントロールできることです。あなたが幸せになるためにできるお金もかからない努力は、ネガティブな言葉を口にしないということです。何が何でも、口にしないぞ。と、意気込むくらいで構いません。一方、ポジティブな言葉は積極的に口にしましょう。一日に一回は明るい言葉を使おうと意識するくらいで構いません。大丈夫だよという言葉が口癖になっている人は不思議なことに本当に大丈夫になります。その人の運がいいとかたまたまだったわけではありません。大丈夫と言葉を口にして自分に暗示をかけそうなるように行動、発言、態度が整えられ本当に大丈夫になったのです。誰でもない自分の力です。自分で自分に大丈夫という暗示をかけてその通りに動いたから現実になっただけです。一日に一回は明るい言葉を使う。素の自分を出す30の方法。その30。人生があなたに意味を与えるのではない。あなたが人生に意味を与える。夢を持つことが大切だと言われます。では、なぜ夢を持つことが大切なのかを考えたことがありますか？夢を持たないと人生の計画性がなくなり、行き当たりばったりになるからです。夢を持つことで人生に題名がついて、その題名の通りに物語が進行していくようになります。部屋の模様替えでもテーマを最初に考えます。可愛い部屋にしよう。ピンク色の部屋にしよう。テーマを決め、それに沿ってカーテンやデスクを購入してレイアウトを考えます。テーマを決めないとまさにごちゃごちゃ状態です。適当にカーテンを買い、デスクやベッドのレイアウトをすると統一性がなくなり、何のための模様替えかわからなくなります。人生も同じです。最初にテーマを考えることで、そのためにどうすればいいのかがわかるようになります。テーマを決めた瞬間から何をやらなければならないのかがわかるからです。将来は先生になるという夢を持てば、実現のためにどのような学校に通い、どのような勉強をしなければならないのかがわかります。進むべき道が見え、方向を知ることができ、距離がわかります。 英語の資格を取る目標ができれば、そのために参考資料を買ったり、試験勉強をしたり、試験日を確かめることができます。いずれにせよ、目的があるからできることです。目的が初めにあり、次に進むべき道、方向、距離がわかるようになります。夢とは、名前こそ大げさですが、目的、ということです。夢、イコール、目的、です。何も目的がない人生は、何をしなければいけないのかがわからず、ブラブラ、ダラダラ、ごちゃごちゃになります。統一性もなく、やる気も元気も出ません。どこへいつまでに何をすればいいのかがわからない。人生の迷子になります。私たちが、この世に誕生したとき、何も意味を与えられずに生まれてきました。みんな、同じです。私もあなたもそうです。自分は、何のために生まれてきたのか、という人がいますが、実際のところ、何のために生まれてきたわけでもありません。ただ、生まれただけです。意味や目的があって生まれてきたわけではありません。空が存在するのは意味があって存在するわけではありません。ただあるだけです。空気がなぜあるのかと聞かれてもただあるのです。自然の流れに従いただ意味もなくそこにあり人間が勝手に呼吸のために利用しているだけです。人間も意味があって生まれてきたわけではないのです。自然の流れに従い、ただ生まれただけであり、意味があって生まれたわけではない。生まれてから自分で意味を見つける必要があります。生まれた意味を与えられず生まれてきましたが、生きるためには意味が必要です。自分で意味を探し、見つけ、自分の人生に題名をつけます。目的というテーマをつけて意味を持たせます。すると、その瞬間から怠けがなくなり、進むべき道に歩むようになります。地図を渡されても、はあ、そうですか、となりますが、この場所に来てほしい、と言われると、わかりました、となります。あなたは、地図は持っていますが、行くべきゴールを定めることができていません。人生があなたに意味を与えるのではありません。あなたが人生に意味を与えるのです。自分で自分の人生に意味を持たせます。それを夢を持つという表現として使われます。夢を持つことが必要なのは人生を引き締めるためです。有意義に楽しく生きるために必要だからです。意味があって初めて進むべき道が見え方向や距離がわかります。達成感や充実感が得られるになります。人生に意味を与える。素の自分を出す30の方法。まとめ。その1。心というフィルムを掃除する。その2。隠すためのお化粧はやめる。その3。まず弱い自分に気づく。その4。容姿のコンプレックスは隠すより見せて存在力の強化に役立てる。その5。仮面を脱ぎ捨てる。その6。頼りにされる人を演じるのはもうやめる。その7。見返りを期待して行動するのはやめる。その8。理想を捨てる。その9。出会いと別れの繰り返しを受け入れる。その10。立派に見せないようにする。その11、尊敬されなくてもいいと考える。その12、気持ちの流れをそのまま受け入れる。その13、一人になり考え行動する。その14、比べることで安心するのはやめる。その15、バッグの中からいらないものを取り出す。その16、深呼吸を生活の中に取り入れる。その17、いい人を演じるのはやめる。その18、1年に数回しか使わないものはレンタルをする。 その19。嫌われてもいい、と思う。その20。何でもない、ただの自分に戻って、一日を反省する。その21。まあ、こういうこともあるか、と笑い飛ばしてしまう。その22。できないことは、あっさり諦める。その23。自分から離れて自分を見る。その24。落ち込み、失望をして自分を見つめ直す。その25。一日の計画を立てて行動する。その26。努力はやめて楽しむ。その27。努力は最小限にして効果が高くなる工夫をする。その28。悪いジンクスは信じないようにする。その29。一日に一回は明るい言葉を使う。その30。人生に意味を与える。